西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月は西宮を走った汽車電車暮らしとともに一世紀と題しまして、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車の野中真嗣さんをお迎えしてお届けしております。野中先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
先週は、はい、北海道新幹線に乗りに行ったよっていう話を、
そうですね、
はい、これでまたあの全線環状の、
はいはい、あの北海道新幹線が開通したのが3月26日だったですよね、
はい、
で全線環状になったんですけども、その次の日3月27日にね、福井で新線ができたんですね。だから3日転換ってなりますけど1日転換
これどんな新線なんですか。
はい、それでね、福井っていうのも今新幹線が金沢まで来てまして、はい、その後敦賀まで伸びるということで新幹線の工事がされてるんですね、
はい、
で福井の駅がもちろん新幹線が止まるわけですけども、それに伴って駅前の再開発なんかを一生懸命あのやってるんですね、
うん、
でまず福井から越前鉄道っていうのが出てるんです、福井の駅前からね、
は
あ、でこれは永平寺だとか阿波羅温泉だとかの方に行ってる電車なんですけども、それも地平のホームを高架に上げようという工事をしてるんですね。で西宮なんかでもそうですけども、高架に上げるというときはすぐ横に仮設の線路を作って電車を移してですね、
はい、
それで、線路を高架に上げる工事をするわけですけども、新幹線の、高架がもうできてるもんですから、そこへ線路を引いちゃったんですよねですから福井に新幹線が来てないのに、越前鉄道の電車で新幹線の線路を走れると、こういう経験が今の工事中の間だけできるんですよ。
それすごいことですよね、はい、
そうなんです。それはもう矢も盾もたまらないじゃないですか。
はあ、
で、まあ、それが一つと、
はい、
それからその再開発で福井の駅前のロータリーのところに路面電車が乗り入れるという、うん、これは福井鉄道という竹府に行ってる電車なんですけども、その路面電車が今までちょっと離れたところに福井駅前の電停があったんですけども、
はい、
駅前ロータリーに乗り入れると、
うん、
で143メートル伸びるんですね、伸びたんですね。
すいません、はい、たった143メートル言ってよろしいでしょうか。はい、
そうです、そうです、はい、
でもそこも乗らなあかんのですか、環状の。
乗りたいわけですよ。はい、人に決められたルールがあるわけじゃないんですけども、
はい、
私としては乗りに行きたいと。それからその先に言いました越前鉄道と路面電車の福井鉄道、はい、これが相互乗り入れをしたんですね、
うん、
でこの違う会社の、しかも普通鉄道と路面電車、これが乗り入れるというのはもう全国初のことで、
は
あ、田原町という駅が途中にあるんですけども、駅前に電停があったんですけど、そこへ線路をちょっと作りましてね、渡り線というのを作って、越前鉄道に乗り入れられるようになったと。その3カ所福井でね、
はあ、
新しい線路ができたんですね。それに、まあ、乗りに行ってきましたね。
すごいですね。その新幹線の線路を走るっていうのはいつ頃までになるんですかね。は
い、工事が終わるのいつ頃まででしょうね。ちょっと
じゃあやっぱこう期間限定ですから。
もちろんそうですね。
マニアの方はなるべく早い言っといた方がいいと、はい、
それとね、新幹線高架ですからね、
はい、
それから地上に降りる坂道も仮設で作ってあるんですよね、
はい、
結構怖いですけどね。
いや
よたよたと電車が降りていくのも面白い雰囲気ですね。
じゃあこれでまた日本の全鉄道の環状ということがまたもうしっかり、
はい、
今度次まだなんかまた増えるとこあるんですかね。近々
ですね、いろいろニュースは伝わってくるんですけども、まあ、新鮮ということではないんですが、
うん、
東北の震災で普通になってたところが新しく付け替わるということもありまして、そういうのに今乗りに行ってるんですね、
はい、
それで南相馬市ですね、
はい、
南相馬市の原野町という駅から小高というところまで、
うん、
今年の春開通すると。 春なんですけども何月何日って出てないんですよね。
い
ですからまあ、この放送でね、例えば最終回で行ってきたよという話ができるか、はい、いやまだ開通してないねと言えるか、言わなければならないかちょっと心配なんですけども、まあ、特急が走るわけではないので予約も必要ないと、地元のための鉄道ですから、もう明日から走るよみたいなことでね、走り始める可能性があるんですよね。だからニュースから目が離せないんですけれどもそういうニュースが伝わってきたら南相馬市まで飛んでいくかもしれませんね。
お出かけに、はいはい、いやタイトル防衛というのはかなり大変なんだっていうのがよくわかりましたけれども、ね、はいはい、これからもお元気で頑張っていただきたいと思いますが、はいはい、さて先週はですね、JR のお話を伺いました。そうですね。はい、で今週は、はい、あそうそう、先週そのね、はい、まあ、ちょっと振り返っておきましょうかね。先週、はい、聞いてくださらなかった方がもしいらしたとしたら、これまたね、ホームページで聞いていただきたいんですけれども、ね、はいはい、これ結構ヨーロッパまで行ったとか ね、
ヨーロッパまで2週間で行けたけども、船で行くよりは結構早かったというような話をしましたけど、ね、
ずぶんへーっていうお話が
先週、はい、まあ、大阪神戸間、新橋横浜間、うん、開通してから142年国鉄 JR の歴史があるわけですけども、はい、そういうのをまあ見てきたということですね。
面白かったです、はい、さあ、はい、そして今週は阪神電車の話ということで、
まあ、この桜 FM でね、阪神の話題といえばね、大概野球の方が多いんじゃないかと思うんですけども、
今日のサブタイトルが阪神といえば電車、ね、野球、 それとも点々点ですから、はい
はい、まあ、でもね、私を呼んでいただいたということはやっぱり電車の話をしないといけないなと思うわけですね、はい、ただまあ阪神っていうのは野球もまあ当然経営してるわけですけども、うん、プロ野球にしても高校野球にしてもね、365日毎日やってるわけではありませんから、まあ、商売としてはね、あんまり美味しい商売ではないと思うんですよね。それにお客さんがたくさんですから、短時間にものすごいお客さんが電車に乗るということで、設備も準備しないといけませんし、電車も用意しないといけませんし、それが短時間に集中するということですから、はい、採算としてはそんなにいいことではないかなと。でも阪神としてはスポーツというのは大事だということで取り組んでおられるんでしょうね、はい、
ねえ、甲子園の駅の、はい、乗客のすごい人数のさばき方なんか見てると、神業みたいな感じがしますよ ね、あれ。
今ずいぶん駅も改良されて良くなりましたけど、はい、以前の狭い駅でもね、同じだけのお客さん、甲子園球場の大きさは変わってないですから ね、
そうですよね、
駅が小さかったわけですからね。
そうですよね、どんな大変やったかということですよね。
だからお客さんをさばくということも大変ですし、電車をさばくというのもね、野球ってね、9回裏で、まあ、延長戦がなければ終わるわけですよ。でその9回裏が何時何分かって決まってないわけでしょ、ですから時刻表が作れないですよね。だから終わったら、あるいはね、終わらなくても阪神が大負けとは言わんときましょうね、大勝ちしてて、はい、もうこの試合は絶対大丈夫だと、いうことであればお客さんがだらだら出てくるわけですよね。電車が混むのを嫌がるということもあるのかもしれませんけ ど、そうするとじわっとお客さんが増えてきますから、それに対応して電車走らせなきゃいけないと。
で6甲路シュート出たら結構遅いお客様もいらっしゃるしみたいな、はい、ね、その臨機応変さっていうのはすごい素晴らしいですね。
それがまあ長年の経験に裏打ちされてね、上手にさばいておられるなっていうのは感心しますよね。
この阪神電車も歴史は長いんですよね。
そうですね、
古いというか
明治38年ですから、はい、でも、まあ、国鉄 JR が開通してから30年余り後なんですね、ですからその30年間っていうのはやっぱり西宮にしか駅がなかったという、はい、国鉄しかなかったと。ですけども、まあ、西宮とそれから後に後にというかすぐ後で神崎、今の尼崎駅ですね、はい、神崎と住吉の駅ができるわけですけども、でも、まあ、例えば芦屋の人がね、汽車に乗りたいと思うと、住吉か西宮まで歩かなきゃいけなかったんですよね。で歩いて行ってそこから汽車に乗るということで阪神電車が、まあ、できてくるわけですけども、はい、それはもう村ごとに駅を作ろうということで、たくさんの駅を作ったと。ですから今の西宮のエリアでは、まあ、向こう側駅は大正村の駅ということで、尼崎側に出口があって、鳴尾側に出口ができたのはずっと後の話なんですけども、まあ、向こう側駅は大正村、それから鳴尾駅、鳴尾村の駅ですよね。それで今の楠川駅が今津駅だったんですね。ですから後に阪急と連絡するようになって今津駅が、今の今津駅ができるわけですけども、
そうなんですか、
当時は、まあ、楠川駅が今津駅と名乗ってたわけです、 それから西宮東口ですね、東口もなくなりましたけども、これはあの開通した明治38年当初から西宮東口の駅があったと、それから西宮駅と、ですからね、あの各村ごとに駅を作ったとはいうものの、西宮町だけは駅が2つあったわけですね、東口と西宮駅とね、
結構距離も近いです
よね。近いんですけどね、で、まあ、西宮東口駅って何のためにあったのかなって、あの、まあ、西宮の東の入り口だから東口っていう名前がついてるんですけども、あの、まあ、国鉄の連絡駅という意味合いがあったんだろうなと思いますね。東口の駅で阪神を降りて、そして、国鉄の駅が近いですから、商店街が今でもありますけれどもね、そういう意味であの芦屋の人が、西宮まで歩かなきゃならなかったと、それが今度阪神電車が開通したら阪神電車で西宮東口まで来て、国鉄の汽車に乗り換えると、そういうことができるようになった
んですね。乗り換え駅としても便利だったと。
東口がね、そしてあの今の西宮駅よりも少し東、まあ、あの三宮大阪間の、まあ、真ん中より600メートル東にずれてるという話を先週しましたけども、あの商店街斜めに来ましてね、そのままあの突き当たったような位置に西宮駅があったと。で後にちょっと西に動いてるんですけども、そことの連絡ということで東口駅があった。で国鉄の駅だけじゃなくてね、軍役所もあったんですね。今軍っていうのはあのもう名前だけになってしまったけれども、昔はあの軍にも役所があって、あの議会があってね、軍会っていう議会があったりしたんですけども、で西宮の軍役所がね、今の勤労会館のすぐ横にあったんですね、松原町ですよね、ですから今も石碑が残ってますよね、向こう軍役所の跡ということでね、あの軍役所の建物も私知ってますよ、あの軍役所時代じゃないんですけども、あのずっと後になってもあの県の出先としてね、阪神教育事務所なんていうのがね、そこに入ってたことがある、
そのままの建物、
そのままの建物でね
使ってたんですか、
ですからね、そこへ行くとね、あの歩くと木の床ですからね、あの革靴で歩くとゴトゴト言うんですよ
今残ってればとてもクラシックで、これまた、
そうです ね木造のねいい建物でしたけどね、
あ、そうですか、残念でしたね、
今はもう石碑だけになってますけど、まあ軍役所があって向こう軍の中心だったわけですね、それとまあ西宮駅とそれだけがあったと、
なるほど、
高露園はずっと後の話ですからね、
あ、ずいぶん後になるんですか、
ずいぶんっていうか大正に入ってからですね、
はい、なるほど、まあ、じゃあそのいろんなここにここにっていうその駅ができた、ね、そのエピソードもいろいろあるということなんです ね、でもあの結構阪神っていうのはそういう意味で暮らしとこうなんかリンクしてるというか、
まあ、電車を走らせたというだけじゃなしに、いろんな例えばあの深夜にね、夜中の1時ごろに新聞電車というのを走らせて朝刊をあの配達するために新聞を輸送したというようなこともありましたし、それから電車で郵便の集配、あの郵便集配人を電車にまあ乗せて、そしてあの今だったら赤い自動車で回るんですけども、そういう自動車がなかなか走れませんから、電車で郵便を集配したと。そうすると郵便が便利になりますから、あの電車で人の交流もするし、そしてあの郵便物のやり取りも大阪や、神戸の人と西宮の人は、郵便のやり取りが便利になったというようなことがあるんですね。
じゃあ阪神沿線住みやすいじゃないかみたいなことにもなったんですね。
だから阪神のおかげで結構住みやすく、あるいはあの文明開化の時代ですからね、明治のね、新しい文明を手に入れることができたと。で、あの阪神は初めから電車ですからね、その JR 国鉄の話で汽車から、電車になって甲子園口の駅ができたという話をしましたけども、阪神初めから電車ですから、発電所を持ってたんですね。で自分で電気を作って、そしてあの電車を走らせると、その電気をね、あの地域の工場とか、あの町工場だとか家庭だとか、そういうところにも売ってたんですね。ですからあの明治41年、あの電車を走らせてから3年後なんですけども、伝統電力の供給事業を始めてるわけですね。
はあ、なんか当時あのチラシがあって、市民の暮らしに寄り添うなんて書いてあったんですって、
あの当時っていうかね、あのいや今回作っていただいたこの番組のチラシですよね。
そうなんですそうです、これ当時そういうのがあったのかと思ってました。そうではなく、ただやっぱり、そういうスタンスでずっといろんな事業が行われていたということはあるわけです。
そうです、だからね、西宮駅前にはね、貸し屋を30軒建ててね、阪神電車があの、まあ、土地建物の賃貸業も始めた、
まあ、後
の
高く経営ですね。
そうですね、甲子園の、まあ、住宅開発につながっていくわけですけども、 だから電気、水、それ、その甲子園の住宅地の中には水道を作ったということで、はい、水道の供給もしてるわけですよね。
へー、まさに本当にじゃあ市民の暮らしに寄り添った阪神電車だったんですね。
暮らしに役立つサービスをね、いろいろ手掛けておられたですね。
そうなんですか、うん、で甲子園球場、これも忘れてはいけませんよ ね、
まあ、甲子園球場がなぜそういう名前かっていうのは有名な話でね、
はい、
大正13年1924年が木の永年の年だったということで、うん、甲子園球場という名前がついたんだということなんですけども、はい、まあ、その木の永年の年の8月に、甲子園球場がオープンしてるわけですね。でその時同時に甲子園駅というのがそれまでなかったんですよね。先ほどの、向こう側鳴尾今津とこう言いましたけど、甲子園が抜けてるわけですけども、
本当だ、そうなんですね、はい、
でも野球場を作ったもんですから、うん、そこに駅もいるということで、初めは臨時駅だったんですけども、臨時駅としてスタートしたと、はい、
あ、だから割と小規模な駅だったんです
か、はい、そうですね、そこから浜甲子園に路面電車の支線ができたという話は去年、はい、詳しくやりましたけども、
はい、伺いましたね、はい、
でその大正13年の8月にオープンしたら、もうその年から中学野球ですね、中等学校優勝野球大会、今でいう、うん、高校野球の選手権大会ですね、これが甲子園球場でされるようになってますね、はい、でその翌年の3月には選抜高校野球というか選抜大会も始まってる。それぞれ朝日新聞と毎日新聞が主催でやるようになってる。今日までそれが連綿と続いてるわけですね。
まあ、ですからこうスポーツの殿堂みたいな感じで憧れの場所に、ねはい、当時からやっぱり甲子園っていうのはもう球児たちの憧れの場所になったわけですよね。
でまあ、タイガースができるのはね、はい、後の昭和10年の話ですけれども、はい、野球そのものは大正13年高校野球、当時のまあ中等野球ですね、はい、そこから始まってると。ですからタイガースがね、高校野球の間ロードに出ないかんというのは、はい、本家本元が高校野球なんですよね甲子園球場は。
そうですよね。だから堂々とそこの時期は使っていただくという。ああ、なるほどね、うん、でもまあ長い歴史の中で、はい、この甲子園球場っていうのも、うん、まあ、いろんな出来事に巻き込まれたり、
そうですね、
まあ、いろんな時代があったわけですよね、はい、うんうん、特にその戦争とか、はい、そういったことにもやはり、ね、翻弄されたんですよね。
鉄材の教室なんかで鉄さん、今は銀さんですけどもね、昔は鉄さんですけど、そういうのも取り外して出しちゃったということもありますしね。で、まあ、鉄道の世界でもね、陸上交通事業調整法というね、法律、実はこれ今も廃止にはなってないんですけども、はい、昭和13年に陸上交通事業調整法という法律ができましてね、
うん、
で鉄道もできるだけ会社を大きくして強くならないかというようなこともあって、阪急と京阪が合併するんですよね。
え、そうなんです、そうなんですか、
はい、ですから、はい、当時ね、阪急は阪神急行電鉄だったんですね、
はい、
それが京阪と合併したもんですから京阪神急行になったんですよね。
それが今の阪急に、
はい、阪急ですから阪急っていう言葉には京都が出てこないですよね。もともとはだから阪神急行電鉄という名前だったんで、
なるほど、
阪神電鉄、阪神電気鉄道ですよね、阪神さんはね、はい、それに対して急行がつくのが阪急さんなんですけれども、
はい、
まあ、阪神さんの方はそういう合併という話にはならなくて独立を、うん、守ってきたんですね。ただ電気を作って売ってたという話をしましたけども、当時はね、もう電気の売り上げっていうのは電車のと同じぐらい稼いでたんですね。会社の売り上げの半分ぐらいはもう電気で稼いでたんですけども、
うん、
電気事業というのはもう全国の配電会社ですね、この辺でいうと関西配電、現在の関西電力ですけども、そこに統合しなさいということになって、はい、阪神のその電力事業というのが統合されてしまうんですね。これはもう国家総動員法の中でそういうふうになってくるということがありましたね、
はい、
ですからもう電気の供給に命を懸けてた人たちがたくさんいたわけですよ、阪神電鉄の中に。そういうその従業員の方も一緒に関西配電に移っていったということですね。
戦争中はじゃあいろんな本当にエピソードがあったんですね。
国から有無を言わさずこうしなさいって言われて、やらなければいけなかった。
なんか向こう側戦も戦争に関係があるんですよね。
ですから昭和19年も終戦も近いんですけども、軍の要請でね、向こう側戦、軍需工場がね、今の向こう側団地のところは川西航空機飛行機の工場がありましたので、そこへ 国鉄の貨物列車を入れるということで線路を作りなさいという、う
ん、それを阪神にやったんですか。
そうですね、阪神が線路を引いて、はい、それもあの軍の要請ですから早くしないといけないということで、うん、あの学徒動員の人たちとか阪神のまあ社員さんも総動員してね、突貫工事をやりましてね、うん、で向こう側線が開通するわけですね。ですからあの工場の通勤客も運びますから電車も走る、それから物資も運ぶから国鉄の貨車も通ると。ですから電車と蒸気機関車が一緒に走ってたということで、線路の幅が違うんですよね、国鉄と阪神と。ですからあのレールが3本あるんですね。でレールが3本あって、広い方のレールには電車が乗っかると。で一本は共通で、真ん中の狭い方のレールに貨物列車が走る、うん、これ実はね今もやってるところがあるんですよ。
え、
あのね、はあ、北海道新幹線
北海道新幹線
新幹線はね線路の幅が広いでしょ、はい、そこに貨物列車も一緒に走ってますからね。
ああ、そこそうです
よね。青函トンネルは一本しかないですから、
うんうん、
ですから貨物列車は細いあの線路幅ですよね。それが一緒に走ってるんですね、は
あ。じゃあ3本並行して、
そうですそうです、
線路は引かれている、
3本レールなんですね。
へえ、いやいやいや、
まあですからね、貨物列車がいるんで、うん、なかなか新幹線がスピードが出せないと、青森から函館に行くのに時間がかかるという話を先週しましたけどね。
なるほど、そういうことにも影響して、阪神の向川
線も北海道新幹線とそんな共通点があったと。
なんか最先端みたいな感じがしますよ ね今そういった話を伺うと、はあ、なるほどね。
でももうそういう、その当時はね軍の要請でやむを得ずそんな変則的な鉄道を作ったんですね。
でもまあ平和な時代になりまして、
はい、そうですね、
今や、はい、ね、もう本当にあの、鉄道、
はい、
それから、まあ、不動産開発とか、はい、それからスポーツとか、
そうですね、
もういろんな本当に分野で阪神電車さんは頑張ってらっしゃいますよね。
はい、今ね、あの大切がギュッとというキャッチフレーズ、はいでね、こうハート型のなんか虹の形の
とってもカラフルな、
そうですね、
はい、
あれをつけて電車が走ってますけどね、
シンボルマークなんですかね、あれがね。
そうみたいですね、はいはい、ですからね、うん、まあ、今もその市民の暮らしに寄り添うというようなね姿勢は変わってないと思うんですね。例えばね、あの峠下校見守る目というね、
はい、
まあ、電車とはおよそ関係のないような事業をされてますね、あの子どものランドセルにあの、はい、無線の発信機をつけましてね、小さな、そして学校の校門にアンテナをつけましてね、で子供があのその門を通ると、
はい、
親御さんのところにメールが来ると、今あの学校に到着されましたとか、今学校出発されましたという、はい、あのメールが届くという事業をされてますね。
これ安心ですね。
そうですね、それね電車と何も関係ないので、今はもう全国に広がってるんですね。阪神の事業ですよ、うん、阪神の事業なんですけど、なんかあのホームページで見ますと、今はもう北は群馬県から南は鹿児島県まで導入してる学校があるということですので、
まあ、安心安全というキーワードで、
そうですね、
やっぱりつながってる、はい、ということなんでしょうかね、はいはい、見守る目、
見守る目
ちょっとユニークなネーミングですけれども、はいはい、でも素晴らしいことですよ ね、
うん、そうですね、お母さん安心してね、あの、うん、この頃仕事されてるお母さん多いですから、
はいはい、ということで、さあそれではここで今日のクイズです、はいはい、クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、甲子園球場は、大正13年1924年木の舎の年にオープンしました。では阪神甲子園駅は何年に開業したでしょう。
これ結構難しいですよね。
難しいですか、はい、
あでもそうか、はあ、
そうなんですよ。
そうなんですねどっちも単体ではなく、はい、それはやっぱりということで、これが大きなヒントになるかもしれません、はい、はい。甲子園駅、阪神甲子園駅は何年に開業したでしょうか。これが今日の問題です。先週のお答え、そして来週のお答えと3つ揃えてご応募お待ちしております。 さて今日は阪神といえば電車、野球、それともみたいなところでね、いろいろ野中先生にお話を伺ったんですが、まあ、非常にいろいろ多角経営、ね、まさにその生活に寄り添うという意味では、
それとも点々点のところがたくさんありましてね、うん、昔の阪神電車も今の阪神電車も電車と関係のないことをいろいろやっておられると、
その見守る目もそうですよね。
見守る目もそうですし、はい、昔の電気の、まあ、国がそういう形でね、戦争追悼のために取り上げてしまいましたけども、そうでなければ電気を供給するということも暮らしに寄り添ってるということですしね。
今後もなんかそれとも点々点の部分でなんか大きななんか、ねね、変革というか飛躍とかっていうのがありそうですかね。
そうですね、期待したいところですね。まあ、阪神さんも上場企業ですからね、はい、どんどん進化していかないと、
はい、
お客さんに見放されたら電車だけではなかなかね大変でしょうし、
でもまあ我々にとっては、うん、阪急と阪神っていうのはある意味ね、はい、ライバルでって思ってたのが、はい、一緒になったりとかっていうのはね、ずいぶんその衝撃的なこともありましたし、
そうですね、
うん、
電気の事業を分けたのも国から言われて衝撃的なことで、はい、やむを得ずやったと。じゃあ阪急と阪神が同じ持ち株会社の傘下に入ったというのも、まあ、外の圧力だったですからね。
はということは、うん、阪神電車はずいぶんと本当にいろんな苦難を経て、
はい、
今頑張ってるっていうところなんでしょうか。
そうですね、はい、今もご苦労されてる方は血の滲むようなご苦労されてるんですけど、それが、うん、お客さんの方に見えないほんわかとしたね、大切がギュッとという愛のほんわかとした雰囲気で出てくるというところがいいですよね。
なるほどね、うん、さあ来週は、
はい、阪神の次はやっぱり阪急電車の話をしないといけませんね。
はい、
でまあ、阪急といえばね、電車ももちろんですけども、バスもあるしデパートもあるし、その存在がなしに西宮市民の暮らしは考えられないというような存在になってるんですけども、うん、
はい、
さて始まりはどうだったかということですね。西宮市民あるいは西宮の町民、市政を敷く前の西宮の町民と、阪急がどんな関わりだったのかということを歴史を振り返りながらちょっとお話ししてみたいなと思います。
そんな昔からやっぱり深い関わりがあったということなんでしょうか。まあね、はい、宝塚歌劇のファンの方も西宮にはたくさんいらっしゃいますし、はい、まあ、そんなお話も出てくるのかなと楽しみにしつつ、
ね、関わりがなかったと言ってしまったら身も蓋もないですから番組できませんからね。
あるんですよね。ということでまた面白いお話がいろいろと登場してくるのではないかと思います。はい、来週もぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、
西宮を走った汽車電車、暮らしとともに一世紀、今日は阪神といえば電車、野球、それともと題してお届けしました。ゲストティーチャーは日本の鉄道全線環状車の野中伸二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。